新春対談。子供たちが持つ無限の可能性。未来を切り開く教育によるまちづくり。問い合わせ秘書広報課。電話 049-256-9535。 写真説明。見開き2ページにわたる上半分の横長の大きな写真。記事は写真に重ねて書かれています。2階以上にある教室内部です。正面に見える窓からは、黒い枝がある大きな木が見えています。右手黒板に向かって子供たちの机と椅子がきちんと並んでいます。左手教室の後ろには正方形の箱のような棚が続き、壁には蓮と書かれた書道の作品が貼られています。窓や並べられた机を背に、4人の男女が子供たちの椅子にかけ、机を前ににこやかにこちらを見ています。一番右に黒い上着のロングヘアの女性、右から2人目に山高帽をかぶったメガネの男性、右から3人目、白髪でメガネをかけ、背広姿の星野市長、一番左に背広姿、ストライプのネクタイをした男性です。真ん中には赤い敷物の上、松や赤い実、黄色、ピンクなどの花が生けられた花瓶が置かれています。写真終わり。6. より良い教育、特色ある教育で進めるまちづくり。市長、STEM 教育でご協力いただいている野村泰郎准教授、写真右から2人目。個別支援が必要な児童生徒の教育相談でご協力いただいている小栗孝弘准教授、写真一番左。命の授業でご協力いただいている中理恵助教、写真一番右のお三方におかれましては、富士見市の教育分野に多大なご協力をくださり、誠にありがとうございます。本日は本市の特色ある教育にご協力いただいております先生方をお招きし、教育の現状などを伺い、子どもたちの可能性を広げ、子育てしやすく住みよいまちづくりに生かしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。野村、富士見市でSTEM教育の実践を始めて5年目になります。これまでの活動を通して、教育の本来のあり方とは、まちづくりのため、市民の皆さんの生活のために、どのような教育が必要かを考えていくことだと、改めて気づかされました。これからの時代に必要なものとして、コンピューターや AI が注目されていますが、先端情報技術を学びながら、地域を知り、未来を考えていくことが重要です。現場の先生方と一緒に考え実践してきたSTEM教育は、今年度から市内小学校すべてで実践することになりました。また児童の腕試し、目標となる場として、小学生ロボコン富士見市大会も開催することができました。これまでの取り組みを重ねてきた土壌が少しずつ整ってきたことで、主体性と問題解決能力の向上や、今後の新たな展開への可能性を感じています。小栗、個別支援が必要な児童生徒の教育相談や、スチューデントサポーターとして臨床心理学科の学生の派遣など、今年度から富士見市の教育に関わらせていただいています。ここ数年は全国的に不登校の子どもが増加しており、昨年度は全国で約30万人に上ります。こうした中で文部科学省としては、登校・不登校を問わず、社会的自立を達成することを最終的な目標としています。もちろん、不登校の背景にある問題を放置するのではなく、 子どもたちの困りごとをどう解決するかを考える必要があります。私は社会的自立には身近な存在である学生の姿がロールモデルになると考えています。本学の学生たちには子どもの憧れの存在になってほしいと思っており、子どもたちとの関係性の中で社会参加につなげていきたいです。富士見市では今年度から学生の派遣を始め、効果が現れてくるのを期待しているところです。中、私は助産師としての経験を生かし、平成23年の東中学校から始まった命の授業に携わっています。1年に1度の機会で行う命の授業では、導入当初から自尊感情を高めたいという目的がありました。それは日頃子どもたちと接している先生方が自尊感情を高める必要性を感じているからこそであり、毎年現場の先生方の声を聞き、内容をブラッシュアップし、一緒に作り上げています。私は子どもたちが将来自分で選び、決められる人になってほしいと思っています。自分で自分を認められること、世の中で必要とされている実感があるからこそ、自立につながっていくと考え、自尊感情の向上に取り組んできました。命の授業をきっかけに、先生方や保護者の力も借りながら、子どもたちの生活を豊かなものにしていきたいと思っています。市長の役割として、この町を発展させるため、どのように子育て世代に富士見市を選んでいただくかを考えたときに、子どもたちにより良い教育、特色ある教育を提供する環境を整えることで、富士見市を子育て地に選んでいただけるのではないかと考えました。初めてSTEM教育の体験会を実施した際には、応募が定員の倍を超えるなど反響がとても大きく、現在は全小学校で取り組むところまで来ました。また、これまでも不登校への対応に尽力してきましたが、コロナ禍で子どもたちの状況も一変しています。心理学の専門的知見を得ながら、今後も取り組んでいきたいと思います。そして自尊感情の向上においても、家族や先生、地域の皆さんに見守られていると子どもたちが感じられ、社会とのつながりであるソーシャルキャピタルを作ることが必要だと思っています。3人の先生をはじめ、教育に携わる皆さんが支えてくれる心強さを感じ、子どもたちにより良い教育を提供できるまちづくりを進めていきたいと思っています。
7、子どもたちの成長の場は学校だけにとどまらない。市長、かねてよりSTEM教育を通じたチャレンジ精神の育成を重視されてきた野村先生ですが、小学生ロボコン富士見市大会は学校の枠を超えて子どもたちが活躍できる場の一つであったと大会を通じて感じました。ロボコンが与える子どもたちへの影響をどのようにお考えですか？野村、現在の情報社会では何でもできるような感覚になっていますが、現実社会には多くの障壁があり、理想通りにはうまくいかないこともあります。私がSTEM教育においてものづくり活動を大事にしている理由の一つは、例えば実際に動くロボットを作ることが実践と改善を繰り返す中で、わかりやすいフィードバックを得るのに適した学習方法だと考えているからです。ロボットが動いた時の喜びや、想定通りにならない時の試行錯誤などを学校教育の段階でいかに体験してもらうかが重要であると考えています。加えて、根気やこだわり、集中力が必要となるロボット作りや プログラミングでは従来の教科学習があまり得意ではない子でも輝ける機会になるかもしれません。学校の外に活躍の場を広げてあげることで、さまざまな子どもがチャレンジして披露できる場を作りたいと考え、今回のロボコン大会を提案し、実現することができました。一方、STEM 教育は問題解決能力を養うための手段ですが、今の子どもたちは満ち足りていて、町の人の困りごとをあまりイメージできず、問題を見つけるのが難しいという課題があります。町を知ることで好きになり、好きな場所を守る、より好きになりたいという思いが、問題を発見する意識につながっていくのではないかと、現場の先生から伺っています。ロボコンがきっかけで町を好きになり、富士見市をより良くするために、問題を発見する意識の醸成につながれば嬉しく思います。写真が2枚あります。1枚目、埼玉大学教育学部心理教育実践学講座准教授野村太郎。説明、少しぼかした小学校の教室の写真に重ねて、野村さんの上半身の写真と、ロボコンがきっかけで町を好きになり、この町を良くしたいという思いが問題解決につながるというメッセージが書かれています。野村さんは黒い山高帽をかぶり、黒い三つ揃いのスーツ姿にメガネをかけています。2枚目、説明、対談中の野村さんと中さん。写真終わり。市長、ロボコン大会では想像力豊かなロボットと子どもたちの自信に満ちた姿を見ることができ、素晴らしいと感じました。保護者の皆さんとしては、子どもがつまずかないようにと思うことは当然ですが、社会に出れば挫折や思い通りにいかないこともあります。ロボコンには、トライ&エラーがたくさん詰まっていて、困難を乗り越える成功体験の機会を提供できたのではないかと思っています。また、学校教育では学力面も考える必要があります。学力テストでは直接現れてこないかもしれませんが、チャレンジ精神の育成などにより、教育全体の底上げが図られ、ひいては学力としても現れてくるものだと思っています。こうした取り組みをすべての子どもたちに提供したいと考えています。学校に来れない子どもたちに対する支援としては、小栗先生にご協力いただき、心理学を専攻し、児童の心に寄り添える大学生をスチューデントサポーターとして派遣していただき、相談支援を行っています。学校や家庭内だけではない人とのつながりやコミュニケーションの大切さをどのようにお考えですか？小栗、STEM 教育の問題解決能力など生きる力を学ぶためには参加することが大前提で、不登校の子どもを参加につなげることがスチューデントサポーターの大きな役割だと考えています。学校を好きになってもらうにはどうしたらよいか考えたとき、大学生という子どもたちに年齢が近く、身近な存在が関わりを持つことが社会的自立へつなげるために役立つと考えています。家族以外の社会と接点を持ち、場を広げることが大切で、人とのつながりを作る土台であるコミュニケーション能力の育成にもつながります。さらに学生の強みは、子どもたちと遊ぶことができることです。私自身も学生時代に不登校の子どもの家庭訪問に携わり、訪問先の子どもにトレーディングカードゲームを教えてもらい、一緒に遊んだ経験があります。その経験は心理臨床家として社会人になってからも生きていて、 会話が難しくてもトレーディングカードゲームで心を開いてくれた子がいました。その子は将棋にも興味を持っていて、私と将棋をするためだけに一度も登校したことがなかった中学校の相談室に初めて登校することができました。その帰りにたまたま公園で見かけた地域の年配の方々が楽しむ青空将棋に自ら参加して世界が広がり、再登校につながったのです。カウンセリングでは学校に来てほしいという欲目も出てしまいますが、学生は子供と楽しく遊び、関係性を作ることができます。スチューデントサポーターは子供と学校との中継になれる存在であり、今後は活動の分析などを行って、より効果的な活動へとブラッシュアップしていきたいと思います。写真が2枚あります。1枚目、跡見学園女子大学心理学部臨床心理学科准教授、小栗隆弘。説明、少しぼかした小学校の教室の写真に重ねて、小栗さんの上半身の写真と、大学生という身近なロールモデルを通じて、会話や遊びから社会とつながってほしい、というメッセージが書かれています。小栗さんは黒っぽいスーツに、紺地に白い斜めのストライプのネクタイをしています。2枚目、説明、対談中の市長と小栗さん、写真終わり。市長、コロナ禍で人と人とのつながりやコミュニケーションが薄れてきた中でも、行政として施策や事業を行う上では、問題解決に向け、コミュニケーション能力が必要であると職員にも常々話をしています。ちょっとした出会いが大きなネットワークにつながることもあり、例えば教育分野では皆さんの力をお借りすることができ、私は人とのつながりに恵まれているなと感じています。また、社会とのつながりについて触れていただきましたが、長年水害に見舞われ、防災に力を入れている地域では、訓練に中学生ボランティアが参加しており、頼りにされています。また、ここ数年、地域のお祭りなどに、子どもたちがボランティアとして参加してくれることも多く、子どもたちが社会や町の仕組みを知るための良い効果が全市的に広まっていると感じています。中先生による命の授業では、出産立ち会いを経験してきた助産師ならではの講話や、実際に赤ちゃんと触れ合う体験などを通じて、命の大切さを学ぶことができるものになっています。子どもたちの自尊感情を高めることについて、どのようにお考えですか？中、命の授業を進める中で、生きることを伝えるには、亡くなることも伝えるべきではないかという考え方の転換期があり、授業を考える現場の先生方の苦労を伺っていました。私には助産師として生まれてきたばかりの赤ちゃんの最期を見届けなければならなかった経験があります。その時救えない命があることをまざまざと感じ、たくさんのお母さんと赤ちゃんを救うという助産師を志した時の思いが打ち砕かれ、助産師になった意味がわからなくなっていました。ちょうどその時期に命の授業が始まり、救えない命もあることを伝える機会をいただきました。生徒から、みんなが生まれてこられるわけじゃない、生まれてきた自分ってすごいんだ、という感想をもらったとき、あのとき報われなかった自分の気持ちを振り返り、命の大切さを伝える意味を改めて感じました。市の教育行政方針に、命の授業を掲げていただいたのをきっかけに、市民としても富士見市の役に立てればと、授業を通じた自尊感情の向上について研究を進めました。男子生徒に 若干の自尊感情の向上が見られただけではなく、富士見市の子どもたちは自尊感情の数値が全国平均よりも高く、その背景にはソーシャルキャピタルが関係していることが分かってきました。地域と子どもたちがつながっている富士見市には、自尊感情を育める土壌があることを研究結果も示しています。写真が2枚あります。1枚目、帝京大学医療技術学部看護学科母性看護学助教、中理恵。説明、少しぼかした小学校の教室の写真に重ねて、中さんの上半身の写真と、生まれてきた自分ってすごいんだ。自尊感情を高めて自分を信じる力を育みたいというメッセージが書かれています。中さんは黒いロングヘアで横の髪を少し後ろで束ねています。開いた両手を胸のあたりに置いてジェスチャーを交えてお話ししているようです。2枚目、説明。対談中の野村さんと中さん。写真終わり。市長、中先生にはこれまで長きにわたり富士見市の教育に携わっていただいており、研究では自尊感情に加えて信号を守るなどの順法精神が高いという結果もありました。また富士見市ではソーシャルキャピタルという点でも、子ども食堂や通学時の見守り活動などをはじめ、地域の方々の協力をいただいており、そうした活動が子どもたちの良い成長につながっていることが大変嬉しく思います。私は子どもたちには元気に育ち、夢をつかんでほしいと思っており、それに携われる職にいることは幸せだと感じています。お三方の力を借りることは、学校の先生方の力にもなり、より良い教育の環境を整えていくことができると期待して、今後もさらに邁進してまいります。写真があります。富士見市長、星野光弘。説明、にこやかに微笑む市長の上半身です。黒地に白っぽい縦縞模様のスーツを着て、ブルーのネクタイをしています。子供たちには元気に育ち、夢をつかんでほしいというメッセージが添えられています。写真終わり。子供たちの未来を切り開くために、このタイトルが書かれた写真があります。説明、対談された4名の方が、立って片腕を伸ばし、手を重ねるようにして団結を表しているようです。写真終わり。市長、最後に皆さんに改めて子どもたちが持つ無限の可能性を育んでいくための思いを伺います。野村、小学校でSTEM教育を学んだ子どもたちが、中学校に上がった時のステップアップの場作りにも取り組みたいと思っています。一方で、不登校などの課題に対し、学校ではない学びの場も考える必要があると研究者として思います。学校には行けないけれど、ロボコン大会なら行ってみたいと思える場を提供したいという思いが、ロボコン大会開催のきっかけでもありました。コロナ禍を通じてオンライン授業をはじめとする学校以外の学びの場が増えたこともあり、家庭や地域での学びをミックスすることによって、子どもたちが成長しやすい場となっていくと思っています。今回の対談を通じて、皆さんの試みとつながり、市をより良くしていけると思っています。小栗、取り組みを行うためには、継続、取り組みの関連付け、効果の可視化の3つが大事だと考えています。皆さんの活動のように長く続けていきたいと思っていますが、そのためには中先生が話された効果の可視化が重要だと感じています。自尊感情は、 不登校の子にとって深く関わってくるものであり、私たちの活動が自尊感情を高めることにつながると考えると、今回皆さんと関わりを持てたことは、今後の取り組みに大きな意味を持つと感じます。例えば、不登校の子がロボコン大会に行ってみることで、新たな出会いがあれば社会的自立につながります。それぞれの取り組み同士が関わりを持つことで、相乗効果が生まれてくると思います。中、命の授業は子どもたちの状況に合わせた様々な配慮が必要です。富士見市の授業では子どもたちへのフォローは任せてくださいと現場の先生方に言っていただき、とても心強く感じました。特別支援学級で授業を行った時には、出生時体重と同じ重さにしたペットボトルを毛布にくるむと、それまで落ち着きがなかった子どもたちが、大事そうにずっと抱っこする姿を見ることができ、それぞれに合わせた授業の必要性を実感しました。この対談のつながりを通じて、皆さんの専門的知識もお借りしながら、さらに発展できたらと思います。市長、富士見市は、みんな笑顔、富士見の合言葉をもとに、理想の未来の実現に向かって取り組んでいます。将来を担う子どもたちの可能性を育むためのまちづくりにおいては、皆さんが持つ子どもたちへの思いが、今回の対談によって交わり、今後の発展や連携も提案いただき、嬉しく思います。対談を通じて得た連携は無限でもあるので、今後も皆さんの力をお借りしながら、富士見市のためにより一層力を入れていきます。本日は誠にありがとうございました。写真があります。説明。小学校の教室で子供の椅子にかけ机を前に対談中の4名の方々です。中央に置かれた台の上には花が飾られています。写真終わり。新春対談終わり。